よくテレビなどの報道で、大企業同士のですね、統合ですとか、大企業同士の統合ですとか、吸収や合併が行われるというニュースを見ることがありますね。先日も日本とアメリカの鉄鋼会社でそれが実現したということであります。経済状況が悪化して行き詰まっているその危機を乗り越えるために、これまで企業として持っていたあらゆるこのプライドを捨ててまでも何とかして生き残りを図っていくためのその措置でありましょう。経済市場主義という問題の是非は置くといたしましても、そこには企業なりの努力があると言えるのかもしれません。複数のものが一つになる、これは何も経済界に限ったことではありません。組織や物事を合理化し編成し直すという作業は、政治の世界をはじめこの世のあらゆる世界、あらゆる分野の中で繰り返し行われていることでもあります。ただ問題はこの複数のものが一つになったその後にあると言いますね。複数のものが一つになったその後に問題はある。例えば企業同士の合併がなされますと、それ以後はですね、役員などの人事の配置ですとか、あるいはこの会社の運営をどのようにしていくのかが、避けて通れない問題となります。つまり誰が会社の運営主体となるのか、いわゆるこの熾烈な主導権争いが起こってしまうのが常でありましょう。あるいは吸収合併の場合はですね、大が小を吸収するという形で吸収合併の場合は大が小を吸収するという形で、この吸収した大企業側が大きな影響力を持つという、そういう図式になろうかと思いますね。結果として会社内においてこう敵対的な派閥やグループ組織の争いが起こってしまいかねないといった現実があります。でこれでは何のために合併したのかわからなくなってしまうんですね。会社のことを申しましたけれども、教会におきましてもそれは人ごとではないのです。まさにこれは信仰者の問題でもあります。主イエスは、二人または三人が私の名によって集まるところには私もその中にいると言われました。二人または三人が私の名によって集まるところには私もその中にいると。教会は単数ではなく複数の人たちの群れであります。教会は複数の人たちの群れです。世界に建てられたキリストの教会がこのいかにあり続けていくのか、それは重大な課題として考えられていくべきことであろうかと思うんですね。そこで主イエスは一つの例えをもって、この複数の群れである私たちに意義深い示唆を与えてくださっています。それは本日与えられましたマタイによる福音書13章24節以降の毒麦の例えであります。複数の人たちによって構成される教会、そしてこれに連なる私たちの歩み、生き方についてこの例えから受け止めていきたいと願っているわけです。なお参考までに、この毒麦の例えは主イエスご自身による例えの説明があります。先ほど読みました36節以降に記されていますね。これも参照しながら24節以降の例えに注目したいと思います。この13章におきましては、そのほとんどの部分において実はある一つの素材が使われているんですね。それは種であります。種です。本日の例えで問題となるのは、同じ畑にまかれた2種類の種であります。2種類の種です。つまり24節の良い種と25節の毒麦 と言われる種が問題とされているわけでありますね。ではどういう問題であったのかといいますと、例えの内容はおおよそ次の通りであります。すなわち、農夫である主人が畑に種をまきました。敵意を持った人たちがやってきて、夜寝静まった時に毒麦の種をまいていきました。最初のうちは気がつかなかったものの、しもべたちが気がついて、毒麦だけを抜き去ったらどうかと、毒麦だけを抜き去ったらどうかと主人に提案します。しかし、主人は、今取り除くと、良い麦も一緒に抜いてしまう恐れがあるから、収穫の時期にそれぞれの区別がはっきりするまで、今しばらくはもう少しそのままにしておきなさいと言ったという、そういった内容であります。当時の畑作業を垣間見ることができるような印象深い例えであると言えます。で、ここで毒麦と言われているのは、この小麦の間から出てくる一種の雑草のことであります。ある種の毒もあると言われておりまして、発育の時期には小麦と大変よく似ていて区別がつかないとまで言われている。確かにこの時期に取り除いてしまいますと、小麦の方まで抜き取ってしまう恐れは現実にあったと思われます。米を主食とする私たち同様、穀物の収穫の出来不出来が、当時の人々の生活において死活問題であっただろうことは言うまでもないですね。ですからこの例えの通り、収穫の時期まで毒麦を取り除くことは差し控えた方が良いとする方法は、当時といたしましては賢明であったと言えるであるでしょう。その意味におきまして、30節の主人の思いはよく理解できるものであります。良い種とそうでない毒麦の種を一緒に育てながら、収穫の時期にそれぞれを集めて悪い方だけを火で焼いてしまう、まさしく当時の知恵でありましょう。一緒にある程度育てながら、収穫の時期にそれぞれを集めて悪い方だけを火で焼いてしまう。しかしこと収穫の事柄だけなら納得しやすいのでありますが、この例えが実は私たちの生き方について、人との関わりについて教えているとするならば、大いに疑問点もあります。36節以降の説明を見ながらそれについて考えてみたいと思うんですね。まず畑はこの世界であると言われる。この世界、ただこれは単に抽象的な意味で世界を表しているのではなく、ここで言われる畑とはですね、神の世界、神の創造された具体的なこの世界を意味していると言えます。すなわち多くの収穫が与えられる土地、豊かな命の恵みに満ちたこの秘蔵世界、その象徴が言うなれば畑であるというわけです。収穫の取れる具体的なこの世界、それが畑であります。そしてこの畑に良い種をまくのは人の子、すなわちキリストでありまして、良い種は、御国の子らとされておりまして、主の恵みを受け継ぐ者、神の御心を行う人たちのことを指していると言えます。これに対しまして毒麦は悪い者の子ら、つまり主の恵みを受け入れず神の御心を行うことのない人たちのことで、この種をまく敵とは悪魔サタンであると言われる。刈り入れ、収穫はこの世の終わり、つまり来るべき、来たるべき終末のこと。刈り入れる者とは天使たち、すなわち神の使いとされています。この36節の解説、説明に見る通りであります。 で、この解説を念頭に置きまして、私たちは今この世界について思い描いてみたいと思うんですね。神が創造されたこの恵み豊かな世界に神が創造されたこの恵み豊かな世界に、やがて来たる終末を前にして、今主の御心を行う良い種と主の御言葉に聞き従わない毒麦の種が混在している。しもべはですね、主に聞き従わない毒麦を取り除いてしまおうとしますが、最終的に収穫の全責任を負う主人は、今はそのまま両方とも育つままにしておきなさいと命じます。理由は、終末の時にこそ主人である神の計らいにおいて毒麦が取り除かれるからであります。終末の時にこそ主人である神の計らいにおいて毒麦が取り除かれるのだから、今はそのまま育つままにしておきなさいと命じられるわけですね。まあ、この例えはそのように理解できるわけです。正しい理解であると思います。しかし、そうすると先ほど申しましたように疑問も出てくるんです。この世で主の御言葉に聞き従わない毒麦の種が増え続けてしまうんじゃないかと。やがて時とともに成長して膨れ上がってしまって、良い麦の種までもが滅ぼされてしまうのではないか。これではそれぞれの種が成長して見分けがつくのを待っているべきだとするこの例えの趣旨とは合致しなくなってしまう。つまり、主の御言葉に聞き従わない心が増え続けて成長してしまうことになるのではないか。そうなったら畑は、この世界はどうなってしまうのか。そういった疑問が出てきてしまうのであります。悪いものの心ばかりが支配してしまう。神の御心から外れた悪のサタンの心ばかりが支配してしまう世の中になるのではないか。そういう疑問ですね。で、それゆえ抜き集めておきましょうか、抜き集めておきましょうかと提案したしもべたちの思いも、わからないではないようにも思えてくるんです。いっそのことを抜き取った方がいいんじゃないかと。しかし、この例えが暗示しているのは、毒麦をただただ放置しておくということではないんです。育つままにしておきなさいというのは、ただただ放置しておくということではないのです。主に聞き従わない心がそのまま成長して、やがて主に聞き従う心までも食い尽くしてしまうような、そういう世の中に変わってしまうことを神は望んでおられるのではないんです。事実はその逆なんです。その逆なんです。この例えの中で主人は、毒麦の種がそのまま毒麦として育っていくのを見守り続けようとしているのではありません。そうではないんです。非現実的ではありますけれども、毒麦の種が良い種とともに、まさしく良い麦へと成長していくことを主人は望んでいるんです。30節の刈り入れまで両方ともそのままに、育つままにしておきなさいと言われている背後には、毒麦の育つ方向性にはっきりとした神のご意志、ご計画があります。毒麦のまま育つのではなく、良い種と一緒に育つままにと言われているものと、そう受け止めることができる。神は麦畑の中に毒麦があることをよくご存知であられます。ご存知なんです。つまり、神の御言葉に聞き従い得ないでいる心が、この世界の至るところに存在していることを 最初から、天地を創造された最初の時からすでに知っておられるのです。知っておられたのです。それゆえ、毒麦をも愛される神は毒麦を取り除いてしまうのではなく、その毒麦があたかも突然変異して良い麦として育っていくように、いつも愛を持って見守り導いておられるんです。毒麦としてではなく、悔い改めにおいて良い麦とされて、他の良い麦と共に成長していくことを、世界の主人である神は愛と忍耐をもってひたすら待っておられる、待ち望んでおられるのであります。以上のことを念頭に置きながら、この例えから3つのことを受け止めていきたいと思います。まず共に考えたいことはですね、毒麦と良い麦が育つ畑は、この世界のことですね、毒麦と良い麦が共に育つ畑は、こちら側が良い麦、あちら側が毒麦のように、両者が完全に分かれているのではない、区分けされているようなものではない、分けられているようなものではないということです。この世界では毒麦と良い麦が複雑に絡み合いながら、そこに多くの苦しみや痛み、嘆きや悲しみ、憎しみや怒りが混じり合い、絡み合って存在しています。25節で、人々が眠っている間にとありますように、毒麦はこの世界に、また私たちの心の中に、知らない間に入り込んできます。良い種と絡み合いながら、共にこの世界を構成している種、それが毒麦の種であると言える。神が良い種をまき、サタンが毒麦をまいたこの畑は、今日の複雑な現実世界の矛盾を象徴的に映し出しているようにも思います。そうであるならば、次に考えたいのは、私たち自身は果たしてどちらの麦の立場なのかという問いであります。つまり、自分は良い麦なのか、それとも毒麦なのかという問いかけですね。先にも見ましたように、38節で主イエスは毒麦を悪いものの子らと説明しておられます。悪いものの子ら、主の御言葉を受け入れようとしない者の心であると、私たちはそう受け止めてきたのでありますが、ならば私たちは違う、私たちの心は毒麦ではない、私たちとは無関係の事柄であって、むしろ私たちは良い種の心を持つものであろうと、どこかでそう思っている自分があるかもしれませんね。どうでしょうか。どこかで私たちはそう思ってはいやしないでしょうか。しかしながら、本当に自信を持ってそう断言できるでありましょうか。主イエスはこの例えを語られるに際して、多くの群衆に向かって、また弟子たちに向かって、あなた方は良い種であるとは言われませんでした。一言も言われてません。あなた方は良い種などとは言われてません。この世界には良い種と毒麦の種が混在している、それだけに、それだけのことを言われたのです。この世には毒麦と良い種が混在している、それだけを言われたのです。ですから、今この時、果たして自分の心が良い麦なのか、あるいは毒麦なのかなどと、私たちは知り得ないことでありまして、それは神のみがご存知であられることであります。神のみがご存知なのです。私たちは皆良い麦の心を持っており、同時に毒麦の心をも持つものであることを肝に銘じておきたいと思うのであります。神が与えられた良い種の心を持つものであると同時に、 サタンのまかれ、サタンがまいた毒麦の心をも持つものであるということ、それが私たちであるということを肝に銘じたいと思うのです。そこで最後に、良い麦と毒麦が存在するこの現実世界の中で、私たちは主の御言葉に聞き従っていく心の種を大きく育てられていくものでありたい、そのために神の導きを日々祈っていきたいと思うのです。良い麦と毒麦が混在するこの現実世界の中で、私たちは主の御言葉に聞き従っていく良い心の種を大きく育てられていく一人一人でありたい、そのために神の導きを日々祈っていきたいと思うのです。私たち人間の体のことを思いますと、体内の腸にはおよそ100種類の細菌が100兆個も存在しているといいます。すごい数ですね。100種類の細菌が100兆個も存在しているといいます。その中ではいわゆる善玉菌と悪玉菌が存在していまして、健康を保つためには言うまでもなく善玉菌を増やしていくような食生活を心がけることであると、そう言われています。では善玉菌ならぬ良い麦の心を、良い種の心を増やしていくような歩みとはどのような歩みなのでありましょうか。こんな話があるんですね。ある旅人が愛と平和を求めて長い巡礼の旅に出ました。当初は元気あふれるばかりでありましたが、歩いていくうちにだんだんと歩みが遅くなっていきました。というのは旅人が通っていった世界がまさに戦場のようであったからです。旅人の見る景色は至るところで暗く陰気な様子でありました。そこでは病人が寝ており、喧嘩、裏切り、欲望、貪欲が絶えません。人々は豊かなのに、物を持てば持つほどもっと欲しがりました。欲しいものを手にするために人々は好戦的になり、互いに争い合い、相手を攻撃して戦争を始めました。旅人ははっきりと目撃し、これを目撃しました。すなわち人々は平和を願いながら、なんと戦争の準備をしていたのです。愛に憧れながら不信の壁を築き、お互いに不信の壁を築き、恐れと怒りのバリアを作り上げていました。命に執着しながら、ますます深く死の淵に向かって歩んでいたのであります。もう見るのも嫌だと辟易しながら、旅人は自分の体に鞭を打つようにして何とか歩き続けました。そしてある朝、旅人は道端に小さな家を見つけました。その中に入ってみますと、そこは小さな店で、カウンターの後ろに店の主人が立っていました。何を差し上げましょうと主人が聞きますと、旅人はこの店では何を売っているのでしょうかと聞き返しました。あなたが欲しいと思っているものが 何から何までありますよ。何がお望みですかと主人が聞くと、旅人はそれまで見てきた世界の様子を思い起こしながら願いを込めてこう言いました。私は平和を願っています。家庭の平和、故国の平和、世界の平和、病気の人々が回復し、寂しい人々が友達を見出し、飢えている人々がお腹いっぱい食べ、今日この世界に生まれたすべての赤ん坊が教育を受けることのできる機会を持ち、すべての人が自由な生活をし、この世界が愛の満ちあふれるところとなることを願っています。こう言ったんですね。すると店の主人はこう言ったと言います。すみません、最初に申し上げるべきでした。ここでは果実は売っていないのです。ここでお売りできるのは種だけです。種子だけです。 この世界に毒麦の現実ばかりを見てきた旅人が店の主人に求めたのはまさに愛と平和の果実でありました。けれども店にあったのはその種だけでありました。種だけしかありませんでした。つまりこの世界に愛と平和を実現するあらゆる心の種が主人から提示されたのであります。この心の種を世界に、そして私たち皆の心に神は豊かにまいてくださっています。と同時に毒麦の種もまた世界と私たちの心の中に混在していることを神は確かにご存知であられることを私たちは重ねて心に覚えたいのであります。神はご存知であられます。主に聞き従い得ないでいる、主の御言葉に聞き従い得ないでいる毒麦の種、人の愚かさ、弱さ、痛み、悲しみ、苦しみの種は愛と平和の種とともに育てられていく大切な種であります。大切な種であります。私たちの内側にも外側にも毒麦はあります。私たちの内側にも外側にも毒麦はあります。毒麦が来たるべき週末に向かって良い麦として成長させられていくよう、そのために私たちの内側においては悔い改めの祈りを、外に向かっては取りなしの祈りを日々捧げていく歩みでありたい、そう願うのであります。先ほど読みしましたエゼキエル書18章32節で神はイスラエルの民にこう言われました。これは私たちにも神が言っていることではあります。私は誰の死をも喜ばない、お前たちは立ち返って生きよ。私は誰の死をも喜ばない、お前たちは立ち返って生きよ。良い麦と毒麦が共に生きるこの世界に向けて神が発せられる力強い励ましのメッセージであります。良い種と毒麦の種の成長を愛と忍耐をもって待ち望んでいてくださる、育つままに見守り導いてくださる主の十字架の御言葉に支えられながら、私たちは御前に一つとなって成長していく歩みでありたいと思います。良い麦として豊かに実ることを願うとともに、悔い改めの祈りを捧げる日々でありたい。そして良い麦と毒麦が混在するこの世界のために取りなしの祈りを捧げていく歩みでありたい、そのように願っております。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。良い麦と共に毒麦をも生かし、良い麦へと育んでくださるあなたの御恵みと憐れみを覚え感謝いたします。あなたの恩愛によって育つままに見守られている毒麦が私たちの中で、そして世界の中で良い麦として成長していくよう、そのために御前に悔い改めと取りなしの祈りを捧げつつ歩みゆくものであるよう、どうか私たちの心を強め導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。